五理解第40節。重いものを覆っておるか、担いでおれば苦しいが、そうでないから信心は楽じゃ。家業を勤めするがよい。毎朝しばらくはお礼、お願いの電話がひっきりなしに続きます。電話ではご無礼とか失礼ということはない証拠に、みんなおかげを受けております。私も楽なら信者も楽です。しかし、信心をいただこうとすれば、そんなわけには参りません。見教えを受けることが楽しみ、修行がありがたいと分かり、信心が好きになれば、信心は楽なものです。信心が好きになれば、とおっしゃっておられます。信心が好きになる。その、何と言いましょうか。おかげ目当ての信心、いわゆるご利益目当ての信心、自分の願い事を叶えてもらうということのために信心をするという信心では、信心が好きとは言えませんから、その何と言いましょうかね、きついものであったり、まあ願い事が叶えば信心をやめる、あるいは願い事が叶わないならばまた信心をやめるということになるのでしょうね。信心が好きになるということは、願い事が叶うとか叶わないとかいうことを抜きにしてというのでしょうかね、やっぱり信心をしようとする、願い事が叶うとか叶わないとかいうことがもう問題ではなくなるわけですね。信心そのものが好きだと、まあ、信心そのものが好きだということは、これは神様が好きだということにもつながるのかもしれませんね。この神様が好きだということですね。それはもう一つ具体的に言えば、この神様のお働きが好きだとも言えるのかもしれませんね。あるいは神様とのコミュニケーションが好きだと。嫌な人、嫌いな人というのがやっぱりありますけれども、その嫌な人、嫌いな人とは話もしたくない。それこそコミュニケーションをしたくない。あの人と関わり合いたくない。と、嫌いな人とは関わり合いたくないものですね。しかしまあ好きな人とは一緒にいたい。もっと話がしたい、一緒に遊びたい、まあ関わり合いを持ちたいと、いつでも一緒にいたいということになるのでしょう。それが高じて結婚するということになるのかもしれませんけれども、そのやっぱり好きになるということが、何と言いましょうかね、その続くもとでもありましょうね。習い事でも好きだから続く。お稽古事などはそうですね。嫌いなものを、まあ、親から言われて仕方なしにするという時代もあるのかもしれませんが、自分がその稽古事が好きになる。そこに初めて長続きもしますし、その奥側にも触れていくことができるようになるのでしょう。信心も好きになるということがやっぱり大切ですけれども、どこが好きになるのか。それはやはり神様とのコミュニケーションが楽しくなったり、それこそ神様がいろいろなお働きを表してくださる、そこに神様の働きを実感として感じる、あ、こんなことにも神様が働いてくださるのか、あ、これはこういう神様のお心の表れだな、あ、ここは私がここを改まっていかなければならないのだなと、またそこに行じる、そしたらそこに打てば響くように神様のお働きが、返答が、応答というのでしょうか、があるわけですね。そういう諸々の事柄を通して信心が好きになる、神様を実感する、神様のお働きを実感する、神様のお心を実感するということになってまいりますね。それじゃ全てのことがを通して信心を好きになる。 師匠は信心が好きにならなければならない、まあならなければならないというのか、なった方がいいに違いありませんけれども、ではどうしたら信心が好きになるか。それは信心が好きな人の話を聞くことだねとおっしゃっておられましたね。魚釣りが好きな人の話を聞いていれば、まあ聞いているだけで楽しいことがあるものですね。その魚釣りに行った時の楽しさを話してくれる。こういうことが楽しいのだと。まあ、その臨場感というのでしょうか。臨場感というのでしょうか。溢れるような話をしてくれる。そして話を聞いていると、こちらも魚釣りに行ってみたい。行ってみようかという気になる。そして一緒に連れて行ってもらう。そして今度はこちらがその魚釣りにはまるといったようなことがありますね。ですからその信心が好きな人の話を聞くのが信心好きになる、まあ第一歩というのでしょうか、近道だということになりますね。その信心が好きな人の話の中には、その人がいかに神様を感じているか、いかにおかげをいただいているか、やっぱりおかげをいただいて初めて好きになるのでしょうからね。いたずらばっかりされていて、嫌われることばっかりされていて好きになることはありませんからね。やっぱり親切をしてもらって、その親切を受けて好きになる。私どもの願い事も全部ではないけれども一部でも叶えてもらうと、そこに好意を持つようになる。神様にですね。そしてその神様をだんだん好きになる。神様の親切に触れるからですね。神様のご親切に触れるということは、それはやはり私どもにとって都合の良い成り行きであったり、都合の良い、まあ、ご利益というのでしょうか、いうものをいただく。そのことによって、やはり神様が好きになる。もし私どもの身の上に嫌なことばっかり起こってくる。神様が一つも聞いてくださらない、願い事を叶えてくださらないということであったならば、とても好きになることはありませんね。やっぱり私どもの願い事も聞いてくださる、だからこそそこに神様を好きになるということにもなるのでしょうしね。まあそして好きになった暁にというのでしょうかね。最初からアバタもエクボというわけには参りませんけれども、それが好きになってしまえばというのか、好きになればアバタがエクボに見えてくるということにもなりましょうからね。神様のどんな、例えば、その私どもにとっては嫌なことからであっても、もう神様が好きになっているから、あ、これも神様のお働きだ、親愛の現れだといただけれるようにもなるものでしょうね。いわばある意味アバタもエクボ的な感じ方がそこにできてくる。そのためにはやっぱり神様を好きにならねばならない、信心が好きになっていなければならないということでもありましょうね。今朝いただきますのは、それこそあれは負けて勝つでしたかという、その負けるということ、私どもとかく勝負事というものがあったりいたしますが、何事にも勝とうといたします。そして勝つことを願います。野球の試合をする、そして試合でどうぞ今度の試合で負けますようにと願う人はあんまりいませんね。まあもっともその向こうに何か負けたら矢を帳試合であったり、負けたらそのいくらか払うといったり掛け事をしておったりすればまた別でしょうけれども、そうではなくごく普通の場合にはやっぱり勝つことを願います。勝ちたいと思います。その勝ちたいと思うところを、まあ負けるというわけです。なぜ負けるのか。まあ負けた方が相手の方が喜んでくれるから ということになれば、これはまたありがたい心根ですけれども、私ども勝とうとする心、その勝ちたい相手に勝とうとする心がある間はなかなか心が和らぐということがありませんね。勝っても喜ぶなら負けても喜ぶという心がいただけれるためには、その負ける心というのでしょうか、負けて勝つというのでしょうか、その試合には負けたけれども心の上では勝ったというのでしょうかね、心を乱さずに済む、ああ負けたと、その相手を恨んだり自分を責めたり負けたりだらいたしますね。そういう心に打ち勝つためには、負けても何と言いましょうかね、平気で折れる心というのでしょうか、むしろ負けて喜ぶ心とでも言うのでしょうかね、自らの心に焦点を当てると、そこには負けて勝つという、その負けるという相手から、まあこれは言い負かされるということもありましょうね。ですからバカとアホで道を開けとも教えてくださいますから、そのバカになる生き方でもあるわけですね。とかく言い負かされる、相手を言い負かすということがあります。何かあってもこちらの方が正しいと言い負かすことがあります。また言い負かそうとします。ところが信心においては言い負かされる方が勝ちだと、負けて勝つという世界がありますね。ある意味負けることの楽しみというのでしょうか、それは野球の試合であったり何だりというよりか、どちらかというと口論になって言い負かす、その言い負かされる、言い負かされる立場の方になるということですね。そのまあそういう世界を味わえということでしょうかね。負けて勝つ、その負けて勝つ、その言い負かされる方が神様には受けが良いということなのです。神様は私どもが勝つことを喜んでくださるのではない、むしろ私どもが負けることの方を神様は喜んでくださる。それはそこに私どもの牙城牙欲というものが取れた姿でもありましょうからね。負けて勝つ、負けるが勝ちとも言いますね。その負けるが勝ち、まあ同じようなものでしょうかね。とにかく負けるということ、負けることの方が神様はより一層喜んでくださるということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。